また言ってるわ老害がって。
そうそうそうそう、
いや高人は生きてたら老害って言われるでしょうね。
まあ、高人ぐらいな人って今いっぱいいるからね、
うん、
あの頃は本当にテレビでこんなこと言う人いるんだっていう感じやったけど、
どっからでもかかってこんかいっていうやつね。
でもあの人もある意味プロレスラーでしょうね。
プロレスラーですね、
うん、本当のプロのプロレスラーでしょうね、うん、あれも、う
んうん、高人は味の素が持ってこいって言ったのに持ってこなかったから、うん、AD に切れてなかったんでしたっけ、
うん、味の素がないからね。
味の素がないから、うん、でヨシキはなんか楽屋に何々がなかったから切れて帰ったのかっていうのもよくサイキックで言ってたな。
好きやな、もうサイキックで今考えたらもうそれええのかっていう。
だから終わったんですよ。
ええのかっていう、えノブリンの髪の毛になんか入れたらもう、そう、
バブル氷河期ラジオのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も長野県木曽山中にあります木曽駒レース公園キャンプ場よりお届けしております。おはようございます。お相手は私東横名人と、今日も長野でこの方です。
はい、おはようございます、坂本です。
まあ一っ浴びられましたけど、はい、うん、坂本さんは、うん、キャンプの時の着替えってどうしてるんですか。どういうスパンで下着とか変えてるんですか。
どう、まあ、いつも通りですね。
いつも通り、はい、お風呂入ったら
着替える、帰る、
はい、あ
で2泊3日だったらもうそのまま家に持って帰りますし、うん、それ以上になったらキャンプ場のコインランドリーで洗う。
ここにはコインランドリーはないですよね。
見かけてないね。
あるところもあるんだ。
大体ある、高規格。
あ、高規格だったらあるんだ、うん、ああすごい悩んでて、
うん、
汗っかきだから、
うん、
お風呂上がった後にまた汗かくじゃないですか、
はいはいはい、
だからまだ着替えなくて、
うん、
今日着替えましたけど、
うん、
涼んでから汗ひいてから着替えるようにしてる。
あ、そういうタイプね、
うん、
僕はお風呂上がってもう汗かいたシャツ着んのが大嫌いなんで。
でもまた汗かくじゃないですか。
でもうそこでもうドロドロになったらもう一回着替える、う
ん、ああだからもうシャツが何枚も何枚も交換しなきゃいけない。
そうそうそう、うん、まあ、デブやからね。
いやーもう嫌で仕方がなくて、うん、家でももう最近ここ 3,4 年はもう家帰ってくるなりお風呂入るように指導されていますから、
うん、はいはいはい、
入るんだけど、まあ、飯食ったらまた汗かくじゃないですか。
基本家の時はそもそも着ないからね、
うん、裸？
はい、
いやいやいやいやいや、それは良くないでしょう。
なんで？
いやいや、裸、
うん、
大丈夫なんですか、そのご家族がいる中でも。
自分の部屋に閉じこもってるんで。
ああ、そういうこと。
いや、それでリビングとか行ったりしないよ。もう朝引くまでは、
うん、
もう扇風機の前から動かないみたいな。
いや30分ぐらいかかるやんそれ。
そうね、
ね、
はい、あの汗が引くまでね、
あの時間が本当にもう、あのお風呂大好きなんですけど基本、うん、銭湯も、
はいはい、
でもあの汗がさっと引くようになったらもっと好きになるのになって。
だから僕はもうあの夏場の最高の贅沢は30分ぐらいお風呂に入って湯船に浸かってめっちゃ汗かくじゃないですか、うん、で風呂から上がって、まあ、バスタオル1枚で扇風機を強にして、
うん、
その前で宇治金時を食べるっていう、
まあ幸せですよね。
もうそれが一番の贅沢。
だからちょっと今やってて絵面が嫌だからやってないんですけど、
うん、
ガウンってありなのかなって。
いや暑いやろ。
いやいや、でも汗は確実に吸ってくれるじゃないですか。
あ、バスローブ的な、
バスロあガウン、バスローブ、
うん
うん、
アントニオ猪木的な、
そうとか A ちゃんとか、
うん、堂本兄弟みたいな、
うん
うん、
それちょっと憧れるけど、ガウンって乾きにすくそうじゃん。
あれはね、うん、ヨーロッパみたいに湿気がほぼないとこで、
うん、
あの脱いで置いといたらすぐ乾くみたいなとこやったらいいんですけど、だいたい日本でやると生乾きになってなんか匂いもすごくなって、
臭いガウンって、
はいはい、だから毎日洗わないといけないでしょ。
毎日もちろん洗いますよ。そんな
でもあいつって、
うん、
縦に長いから
干せないじゃん。
干せないやん、マンションのベランダに、
うんうん、
かといって上から吊ったら下の人から歩行者からあこ首吊ってるとみたいなことになって大騒ぎになったりするから。
いやでもちょっとガウン憧れるんだよな。
なんかあの、
うん、
ジンベエでどうですか。
ジンベエも汗かくじゃん、
うん、 いや、ガンもかくやろ。
まあジンベエはカラッとしてるけど、うん、どうなんだろうな。やっぱりガンは憧れますね。
まあでもガンは場所取るよ。
うん、
タンスの半分取るよ。
取る。
うん、
で長いから釣れないしね。
そう。だからもう俺ガン買うぐらいやったら、うん、真っ赤な闘魂タオルでいいじゃんって思いますけど。
ちゃんとタオル、かけやすいタオルでね。
であとはもうあの、まあ、桃引きでもいいし何でもいいんですけど、うん、もう本当に薄手のちょっと長めのああいうやつにするか、
うん、
なんやったらあのガウンじゃなくて、
うん、
バスタオルでタンクトップ作ってほしいなっていう。
いや、だから例えばソファーにもたれんのも、うん、もうなんか自分の汗が乾いてない状態で座んのも嫌だから、
まずは扇風機。
まずは扇風機、
はい、
あ、まあ僕も多分坂本さんと一緒で、
うん、
自分の部屋の椅子ですよ、事務デスクに座って、はいはい、これなら多少汚れてもみたいな、
うん、もうとにかくひたすらもうあの風呂上がりの宇治金時のために我慢して30分入ってるみたいな、
うん、もったいないな、時間が。本当になんかないんですかね、この強制的にこう汗をプシュッってこう、
その30分もったいないってどんな忙しい人やねん。
いやいやいやいや、早飯食いたかったりするじゃないですか。
そこはもう一日の疲れを取るための時間なので。
いや僕風呂も長いんですよ、時間が。
もう俺も長いよ、
うん、
大体中で本読んだりしてるから
長風呂だから、うん、もったいないな、風呂行くだけで1時間かかるやんみたいな。
でもそれは努力でなんとかなるんじゃないの。
そうなの。じゃあ逆にもう 水風呂って最後仕上げを
風呂に本とか持って入る。
持って入らない。ラジオ聞いてる。
あ、ラジオ聞いてんのか。
そう、
男のくせに何もせんと1時間って何の処理をしてんねんと思うもんね。
いやいや、それはもうお風呂スピーカーを買って、
はいはい、
あのすごく充実してますよ、ラジオライフが。
お風呂で、
うん、
お風呂で何を聞くの。
いや、ラジコ、地上波の。
あ、地上波ね。
地上波の深夜ラジオとかを、うん、もう一回、あ、聞いてないかった、これ聞こうみたいな、
うん、
ポッドキャストももちろん聞きますけど、
うん
うん、
まあ、僕もね、本、あの本を持って入るんですけど、だいたいノギツアール聞いてんのは風呂場。
あ、そうなんですね、
はい
は
い
は
あ
は
あ、うん、
ポリンスキーさん、ポリンスキー会を、
ポリンスキー会が来たら、
うん、
やったって思うし、
うん、
パウエルが来たらやったって思うから、そういう会話聞くようにしてる。
自分の会話聞かないからね。
だって何言ってるか分かるもん。
まあそれは、
うん、
それはそうだ。あいつここ切りやがったとか。
いや、そんなん全くもう
思わない。分からんよね。分
かんない。
ね、
もう分かんない。
うん、
でもまあやっぱりポリとかパウエルは何喋ってんのかなっていう。
まあ友達のね、近況報告聞いてるみたいなもんですから、
う
ん、
そうそう、仲は。大丈夫や、まだパウエルまだ元気や、肩痛いねん、大丈夫かなみたいな、うん。
ポリスキーが肩痛いって言ってますからね。
みんな肩痛い言ってるやん。
僕は大丈夫。
なんかもう昔からのお知り合いの方ってみんないろんなとこ痛んでて。
いや、そりゃそうですよ。だってまあでも坂本さんからしたらまだ全然後輩ですから我々、
うん、
まあでもそういう年齢だっていうことですよね。はい、はいはい、ということで、あの今回もあのこれもメールはいただいてるんですけども、あの呼びかけの前に多分いただいてるメールだったかな。はい、サッシャシンフッキーさんっていう方です。初めての方ですね、
はい、ありがとうございます。
題名ガチとプロレスっていうテーマでいただいております。初めてメールさせていただきます。岡山在住のフッキーと申します。早速ですが、ちょっと前にあった鈴木さんやさんとあのちゃんとの騒動の中で、信頼関係のある相手のとのプロレスというフレーズがまたまたプオタ界隈で話題になっておりました。プロレスオタク界隈、プオタ界隈で話題になっていました。それどういう意味というプオタからの苦言という流れも含めて、いつものお作法なのかなと思ってみたのですが、芸能界でいうところのそのプロレスの対義語はガチなんだろうと想像します。ここで思ったのが、そもそも芸能界ってガチって何なんでしょう。今回あのちゃんが嫌いな芸能人を挙げるというテーマで求められているものがまさにガチということだったんじゃないのかなと。でもそこで信頼関係のある相手とのプロレスっていうものを求められる、ここまで考えて何がガチで何がプロレスなのか分からなくなってしまいました。そもそもプロレスというものが曖昧なものであり、自分もプオタ界隈の片隅にいるものの、そこははっきりした答えを出せてないことに原因があるとは思うのですが、あの大阪府立臨海スポーツセンターのスーパータイガー対前田明を現地観戦していたほどの坂間よし、プロレスというものについての一定の理解を見解をお持ちなのではないか、そこから今回の出来事に対しても一定の理解をされているのかなと 想像して思い切ってメールさせていただきました次第です。何なんでしょうこの流れということで、フッキーさんからのおメールいただきました。そもそもこれちょっと整理すると、
うん、
あのちゃんと鈴木紗理奈の揉め事っていうのはあんまりそこまでニュースにはなってないけども、
あ、要は嫌いな芸能人を挙げてください的なこと言われて鈴木紗理奈って言っちゃったわけですよね。
あのがバラエティ番組あのチャンネルで、うん、嫌いな芸能人はっていう企画に対して鈴木紗理奈って言っちゃったんですよね、
うん
うん、で鈴木紗理奈はインスタグラムで本人がいない番組で名前出されるのは普通にいじめやんと不快感を表明し、
うん、
番組の演出やスタッフにも苦言を呈しました。でその後あのちゃんの番組側は不適切な、質問演出だったという公式の謝罪をし、責任は制作側にあると発表。であのちゃんも相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないと謝罪する一方で、以前から番組の演出に反対していたが改善されず不本意な編集だったと説明し、番組を降板すると表明しました。まあ、あのちゃん忙しいから、
うん、
もうなんか言い訳にもうやめたらって、
うん、
もうやってるかって感じになっちゃったんでしょうね、
はいはいはい、
だから確かにそれはなんか大人側がっていうか制作側が影響度合いとかを想像してないといけないのが、
うん、
そこがあんまりできてないっていうのは、あの佐藤二朗と橋本愛さんとの話にも共通することで、
あれはプロレス
なわけないやん。てってれーって言って終わんの二人で肩組んで。
いや、そもそもこのメールの方もおっしゃってるようにプロレスってなんやねんって話なんですけどね。
プロレスって何なのかっていうのもプロレスのファンもよくわからないか、分かってるけど言語化すごいしにくいもんじゃないですか、
うん、
で坂本さん、あのえタイガーと前田明の試合って見に行ってたんでしたっけ、その話してましたっけ。
いや、UWF ね、
うん、
多分臨海スポーツセンターの時はスーパータイガー対藤原やったと思います、
うん、
あの藤原が腕折られた試合やったと思いますね。あれは見に行きましたね。
藤原って藤原組長の方。
そう、藤原組長です、はい、もうずっと、あ、じゃあ、藤原じゃない、スーパータイガーが腕折られたやつですね、
うん、
もうひたすらスーパータイガーが攻めてたんですけど、最終的に一瞬の隙に腕固められて、
うん、
あとはもうスーパータイガーの悲鳴とゴロゴロ転がってるスーパータイガーしか覚えてないです。まああそこに行ってた、まあ、当時のプロレス好き、まあプロレスオタクではないので僕は、
うんうん、
こういうのが分かんないな、うん、必ず一歩引いて僕はそこまでじゃないんですって言い訳するのがもうそもそもダメなんですけど、まあ個人的にあそこに顔出してた連中もう俺も含めてですけど、うん、多分当時若干プロレスを否定気味な人たちが集まってたと思うんですよ。
え、これは UW インターになった時らへんの話なんですか、
う
ん、
そうそうそう、要はスーパータイガーとか前田明とか藤原が、うん、新日から出した新しい、うん、やつを作ったっていうのは基本的にはある意味プロレスの否定からスタートしてるわけじゃないですか、うん、だから基本的にはまあその当時僕らはまだそんなに詳しい大人でもなかったし、うん、今ほどそのプロレスの知識もなかったんで、うん、プロレスやと思ってたんですよ、
うん、
プロレスはプロレスやと思ってたんです。でその UWF とか新しいそのまあ今みたいな総合格闘技っていうまだ概念もない頃なんで、
うん、
スーパータイガーとか、まあ、佐山悟とかね、藤原とかはプロレスじゃない
プロレス
を見せてくれるんだって思って、
うん、
足を運んでたんですよ、
うん、
で実際やっぱり目の前で見たそのスーパータイガー対藤原の試合っていうのはほぼほぼほぼほぼというかもうほぼですね、相手の技は絶対に受けない、
うん、
もう受けたら終わりやから、そんな四の字固め受けてロープに逃げるみたいなそういうのはできないわけじゃないですか、うん、もうだってアキレス腱固めにしろチキンウィングベースロックにしろ決まった瞬間にもうギブアップやから、
そうね、
相手の技は受けられない。でその頃は若干やっぱりそのプロレスに対してそういうもんなんだろうなっていう気持ちがどっかではあるんですけど、でも僕はプロレスも好きだったんです。だから姫路の体育館までザ・ロード・ウォリアーズを見に行ったりとかね、大阪府立体育館でジャンボ鶴田の AWA とか見に行ったりしてたんですけど、それはそれで好きやったんですけど、
うん、
やっぱりどっかあのその UWF とかそういうクロード好みの相手の技を受けない試合を見てる俺らはちょっと違うよねっていうこの当時のこの嫌な、
うん、
嫌なレスプロレスファンというか、
うん、
まあこれ辺は本当にね僕の中では黒歴史騎士に近いね。でそれはまたそっから、うん、まあ一時も俺らが子供の頃ってほんまにプロレスで八百長で、うん、あれトマトジュースでしょ
八百長
でしょ、
ね、
っていう雰囲気で、ね、あの村松さんか誰かが私プロレス味方ですみたいな感じで、
うん、
そういう文化人というか小説書いてるような人たちもいやプロレスっていうのは本当面白いんだよっていうようなイメージができてきて、
うん
うんまあ、それでもやっぱりプロレスっていうのはね台本あるんでしょっていうような時代やったんで、
うん、
今の一般の人がさっき命令出てくるようなプロレスやんって言い始めたのは、うん、多分俺サイキックのあたりやと思う。
サイキックのあたりですね。
そうあのやたらのおっさんがね、
うん、
年取った方のおっさんがね
竹内先生がね
そうこんなんプロレスやねんからウケなみたいなこと言うじゃないですか。そうそうそう下り顔で、
うん、
であっこら辺からそのそういうあのサブカル的な人たちの間でそういうこういうのプロレスやねんから何本気になってんのみたいな、うん、あのこっちはちゃんとプロレスやってんねんからウケてくれないとっていうなんかこうマジで怒ったら恥ずかしいみたいな
身内乗りっていうのもあるし、
う
ん、ちょっと霊障的な面もあったりとか。
だから俺あのねサイキックあたりからのそのあのこれプロレスでしょっていうあの言い方がね
サブカル界隈の功罪の一
つですよね。あれはあんまりね好きじゃないんですよ。
うん
あのプロレスやから受けなあかんっていうのもそもそもないからねそんな話。
うん、
うんあくまでそれはお金取ってお客さんがおるっていう前提やから
でもどう考えても猪木の引退試合ってあれ誰でしたっけあの外人の人
誰猪木の引退試合ってどの試合のこと言ってい
やいっぱいあるけど、
うん、ビッグワンベーダーとかじゃなくて
猪木の引退試合ドンフライ
あドンフライか、
うん、
ドンフライって俺らの中では結構ちょっとリアル的な感じ
強いリアルっぽいですよね、
うんうん、
ぽいですよねなんか黒いパンツ履いてる人はぽいですよね
鶴田とか
いやでも引退直前の猪木が勝てるわけないじゃん、う
ん、そんなん言い始
めでもドンフライに勝てたっていうのは、
うん、
プロレスやろって僕らはシャリ顔で言ってたわけです
よ。あれはプロレスじゃないよ。
プロレスじゃないんだ、
はい、
えそれドンフライが、
うん、
勝敗はどうするか本人らも決まってないけど、
うん、
ドンフライが意を組んで、
うん、
負けた猪木が勝っちゃったってことなの？
プロレスっていうのは別に勝敗が決まってるわけではないからね、
うん、
相手の技を受けてほんでこっちの技も受けてもらってお互いの技をこう応酬させて客を楽しませてエンターテインメントもしつつ、
うん、
でも決着はつけようぜっていうのがプロレスだと俺の中で思ってるんだよ。
おお、
うん、
まあある意味何なの模範演技っていう言い方っていうか
そうだから
あれですよね、空手の肩だけの競技みたいなのあるじゃないですか、
うん、
あれに近いのかもしれないですよね。
まあだからねまあ野球でいうところの、
うん、
清原はプロレスやってました。
お
だから清原がよく言うじゃないですか、
うん、
あんなとこでストレート投げへんでチンポコついとんのか、
もう
ストレートが来るやろお前は藤川は、
うん、
でも藤川の方はいや真剣勝負なんでフォークボールいきますよ、
うん
こっちはシュートですよね、うん、藤川の方は。でも清原はプロレスなんですよ。
なるほど。
みんな客はみんな藤川と清原の力勝負見に来てんねんから、うん、ここはど真ん中ストレートで勝負してこいや、
うん、
どうせ三振すると思うけど俺は、
うん、
って思って待ってんのにそこにフォークボール投げるからチンポコついとんのかって話、
うん、
だからあれは清原はプロレス打ってんのに藤川はシュートで応戦。
あ
でも別にどっちも八百長ではないんですよ。
うん
うん
まあ、哲学の違い。
哲学の違いだよね。
うん。
なんか、まあ、それの一番、最大公約数的に言えば、
うん、
日本からメジャーリーグに行って、日本のピッチャーすげえ通用する、すごいな、日本のピッチャーって言ってるけど、
うん、
そもそもストライクゾーンで、
うん、
全力のストレート待ってる外人に、スプリット投げたら、空空振りするよねって話。
うん。
もう、文化が違うじゃないですか。力勝負でずっとやってきてる文化と、ボール球投げる文化。
うん。
いやそれはまあ飲むはすごいしもうみんなすごいんやけど山本忍にしてもでもやっぱりどっかで力勝負見たい向こうの4番バッターに、
うん、
こっちの160キロが通用するのかとかそういうのをしないんでまあ言うたら日本のピッチャーはプロレスしに行ってないですよね誰も。
そうですね、
うん、
一郎なんかも特にそうでしょうね。
そうそうそうそう、うん、だからそこら辺はねやっぱりあのプロレス、そもそもそのプロレスっていうそのサイキックの人たちが言い始めたそのプロレスっていうのと、俺らが思ってるプロレス、プロレスオタが思ってるプロレスと、で今一般の人たちが使ってるプロレスって微妙に
ちょっと違いますね。重なってる部分もあれば重なってないところ、
うん、まあ本当にね、まあ年代によっても違いますけどね、僕らの頃本当にもう八百長でしょ、
八百
ジュースでしょ、
ひどい言い方をすると、うん、八百長とか、はいはい、茶番とかデキレース、
そう台本ね、
でもうちょいライトな言い方するとお約束、
うん、
ですっごい上等な言い方すると合意のある対立、
うん、
信頼のある対立、
うん、
演出された対立、演出された対立っていうのはだって同じ会社の同じプロレス団体にいて、うん、なんか維新軍とか、うん、そんなこと言われても
まあやっぱりね、維新軍とかみんなやっぱり僕らもうあのワクワクして
ワクワクしてたんだ、
ものすごいしましたよ、それは長州力が最初維新軍で出てきて有丸浜口と二人で出てきた時は、うん、いやこんなにすごいことってあんのかで、まあ、そこから1年ぐらい引っ張って最終的には藤波も倒し猪木も倒すわけですけど、
うん、
あれあのアングルというかあの台本作った人、シナリオ作った人は天才やなって思いましたもん、ね、でもやっぱり姫路行ったりとか、フリス体感、うん、まあ、特にフリス体感はそうでもないけど姫路とか行くと、
うん、
体育館の横にバス止まってるんですよ、
でみんなでいやいやって言いながら乗って帰るっていう
ロードウォリアーズと鶴田が手振ってるんですよ
いやほっこりするシーンやけど
いや確かにほっこりするんやけどもねっていう、そこはバス帰ろよって思うけど そんな余裕ないからねやっぱりね、でやっぱり意外とやっぱそういうのも見えてくるじゃないですか、
うん、
ある程度年取ってくると、だから本当にプロレスでリアルって言ったら、例えば突然全日本から川田一人残して全員離脱するとか、
うん、だから、うん、本当の意味であのちゃんと鈴木紗理奈が、
うん、
同じ事務所だったら、うん、プロレスやんって言えるけど、
そうそうそうそうそうそうそう、
ね、先輩後輩でじゃれ合いみたいな感じで、
うん、
言えるわけだけど、
うん、別にあのあれで鈴木さんになんかお金もらってるわけでもないし、うん、周りのファンから歓声もらうわけでもないでしょ、
うん、
もう言ったら全然
誰も得しない、
誰も得しない、全然関係ない、あの路上でいきなりあの猪木がタイガージェットシーンに襲われたようなもんやけど、
うん、
でもあれもプロレスやからね
いやだって同じこのね、うん、チームの中でやってるじゃれ合いだから、そうそうそ
う、プロレスって基本はやっぱり同じ団体でないと成り立たないですよ、
うん、だって構想だったらわかるよ、
うん、
他流他門他他門時代とか他流時代とかって言うんだったらね、うん、
でもそれすらプロレスの場合あのね他の団体でやるときでも、うん、
それもも
うしっかり
あの合意して
かなり合意するじゃないですか、
まあ、ある意味同じ会社になるぐらいここは提携みたいな話ですよね、
そうだからもう各団体同士で、うん、例えばエース同士がやるってほとんどないんやけど、
うん、
俺いまだに猪木とストロング小林ってあれがプロレスやったんかリアルやったんか自信ないもの、
うん
うんうん、まあ、あれでもうねストロング小林は猪木に軍門に下っちゃってるし、まあもちろんラッシャー木村が新日来た時はもうほぼほぼもうねもうラッシャーの方の団体がないもんやから、
うん、
もうあれはああなるしかないですし、まああの帰れ帰れ、まあ、僕も帰れコールしちゃってる方やけどでもそれでもあのラッシャー木村の人柄の良さで、
うん、
やっぱりあのある意味乗っ取ってるわけじゃないですか、うん、
ナイナイさんこんばんは
そうそう
っていうねラッシャ
ー木村の、いやだからねもう本当にあの頃そのプロレスが嫌やとか、
うん、
嫌じゃないとか、まあ、いろんな攻め合いがあったんですよ僕の中では、
うん、
で最終的に僕の中で、まあ、あのやっぱりそうだよねって思ったのは小林誠さんの三四郎、うん、
まあ漫画ね
漫画ね、
うん、
あれの石野三四郎の2の方ね、
うん、
2の方ってあの要はそういうあの総合格闘技系のシュートな連中が出てきて、
うん、
それに対して昔ながらのプロレスラーの三四郎が戦うっていう漫画やったんですよね、うん、まあ、もちろん漫画内で三四郎が勝つんですけど、
うん、
最終的に俺はプロやから負けられへんみたいなこと言うんですよ、
うん、
プロレスラーはプロやから、
うん、
でお前らはアマチュアやから
あ逆に言うとね
逆に言うとね人に見せるお客さんを楽しませるっていう面で言うとアマチュアじゃないですか、
うん、
俺らはプロやからアマチュアには負けられへんっていうような感じで最終的にはブレンバスターで勝つんですけど、
なあほなみたいない
や確かにね
ロマンですよね、でもね、
うん、でもね実際のところ、
うん、
まあ、あのジャーマンにしてもバックドロップにしても あかん角度で落としたらそれは死ぬんで、うん、実際のところプロレスって、うん、それを専用にする技もあるじゃないですか、技術、それも技術じゃないですか、
うん、
だって極端なこと言ったら野球家って全球内角えぐればええだけですよ、
うん
うん、まあ、東洋がそうやとは言いませんけど本当にあの一回胸元をのけぞらしてから外角に落としとけば今こんなに打たれへんやろっていう外人いっぱいいるじゃないですか、
うん、
まあ、そういうのも含めてだから僕の中ではあの石野三四郎で、まあ、あのもちろんシュートも総合格闘技もみんな楽しいんですけど、うん、あやっぱプロレスがやっぱ一番楽しいなって、うん、まあ、もちろんあの前日のね四天王とかね、あのああいう人たちが出てきたっていうのも大きいですけど、まあ、総合格闘技もね、あの僕らあの少年マガジンに読されてて、
うん、
ほんまにベニーユキで強いと思ってましたからね、
うん、
キックの折りとか
でもプロレスファンにしても、うん、総合格闘技のファンにしても、うん、どっちもその辺の背景を全部性悪性濁合わせ飲んでるよみたいな、うん、ところにみんなちょっと寄ってる部分もあるじゃないですか。
そうそうそう、だからね、
だから好きっていうのも、
うん、まあそれがええかどうか分からんけど、やっぱジャイアント馬場の16問キックで拍手してたじゃないですか、みんな、うん、
よみたいな
そう、もう歌舞伎やん
って、歌舞伎です、
そうそうそうそう、
ババヤーみたいな言ってるみたいなもんじゃないですか。
そうやね、もうだからね、もうそこら辺をプロレ、うん、八百長とかプロレスとかって言い始めると見れないですよね、何にも。
だから、うん、僕はちょっといろいろ今この本当の揉め事っぽいものって、
うん、
ホリエモンとねひろゆきが、うん、昔仲良かったのに、
うん、
最近の堀江さんよくわかんないなみたいなんてよくあるじゃないですか、はいはいはい、なんかちょっと思想っぽいオピニオンリーダー的な人たちのこのポリシーの違いとかっていうのを見てると、これはプロレスでやってほしいなって思ったりもするんですけどね、
うん、
また堀江門とひろゆきが並んで同じ T シャツ着て、あの堀江門が収監されるときにひろゆき言ってたじゃないですか、うん、なんかあれも悲しいなっていうのがあって、
まあ、基本的に僕の中でプロレスって実力が互角でないとやっぱり成立しないですよね、うんうん、まあ、もしくはまだ藤原さんがそんなに有名じゃない頃にあの長州力をいきなりあの、ね、花道で襲ってあの流血させて無理やりああいうアングル作ってる、うん、まあ、あれもちょっとなんか当時で見てもちょっと作為的やなっていうのは思いましたけど、
うん、
ああいうあの下克上的なもん以外にはちょっとないんし、プロレスやったらプロレスで最後までプロレスを全うしてくれないと、
うん
うん、いやあのサリナが怒ったから突然謝って番組降りるとかいやさっきプロレスやって言ったのに突然人差し指立て始めてなんかこれシュートねみたいない
やもうなんかな、誰も得しないのは良くないなっていうのはね、
プロレスは基本リングの上だけですからね、うん、やっぱり用意されたリングの上でやらないと、
うん、
プロレスにならないですよ。
ただあとは例えばネットのそういうネット文化人みたいな人たちが、
うん、
なんかやってるじゃないですか、井川元隆とか、
はいはいはい、
あのエリエールの社長ね、
うん、
元、
うん、
あのギャンブルで吸った人、
はいはい、
とかいろいろ言うわけじゃん。でもあの人はあの人らでもうなんか誰々を批判っていうのでもカウントとか、
うん、
インプレッション稼げるわけじゃないですか。そういう意味ではお互いがお互い依存し合ってるような気がする、
まあ、なんですよね。だから今そういうそのインプレッションで稼げるとかその SNS で稼げるっていうことがあったんで、もうプロレスも複雑になってきて、
よりそのやつも複雑になるから、そうそうそうそう、いやいやこれは、うん、ほらお互いの経済合理性があるから僕はひろゆき君のことに苦言を呈すわけで、
はい、お得ですからね、お互い
お得ですからね、堀江、うん、さんにもね。
基本ね、うん、会社の中でプロレスできないじゃないですか。
できない、普通は。
普通に
構想にガチンコだもんだって
他のマネージャーの悪口とか言うて、いやプロレスやんで済まへん
よ、済まへんよ、
うん、
だからそういう意味では芸能界にしてもプロレスにしても、うん、特殊な業界っちゃ特殊な業界なので、
まあプロレスファンとすると、うん、そんなところでプロレスという言葉使うなよとは思いますけどね。
でも世間一般プロレスということはなんかもう理解しちゃったような気になりますよ。
まあサイキックは悪いですよね。
サイキックが悪いっていうのとサブカル界隈が悪い、
う
ん、
そう、
うん
うん、プロレス、まあもうプロレスファンはプロレスファンでプロレスってもっと高尚なもんだからみたいな、
うん、
ところ
が、まあ、精神的な宗教になってますからね、
ちょっとね、
うん
うん、もうだからその団体にの性格とかいろんなもんもあるんで、ファンもそれぞれいっぱいあるんでしょうけど、
うん、
まあなかなかねプロレスっていう言葉自体がもう一人歩きしちゃってるんで、もう今更どうしようもないですけど、
だからあんまり僕らはある、僕もある 30半ばぐらいから、うん、プロレスって言葉使っちゃダメなんだなっていうのはなんとなく分かってきた、
うん、プロレスに失礼だなって思う時もあるし、
うん、
逆にそれプロレスじゃないやろっていう、
いやなんかプロレスっていうことによってそれを正当化するのもちょっと違うよなっていうのも、う
ん、プロレス受けるのが恥ずかしいっていうのはね、
うんうん、空気読まないみたいな、
そういや腹立つことは腹立つでしょっていう、
うんうん、まあ、あのちゃんのやつに関してはなんか誰が得すんのっていうのもあるし、
まあ、間に入ってるプロデューサーなり、まあ、レフリー的な人が、うん、あの名前出しますけどって一言言っとけばいいだけの話ですからね
まあまあまあ、まあ、事前通告をしてたらね、そうそう、うん、すいませんそこまで悪意はなくて、
ね、生放送じゃないんでしょ、うん、だったらもう別にあの撮った後これ P 入れますか、それとも名前出した方があのそちらにしてお得ですかって
聞けばいい、
聞けばいいだけの話ですよ、うん、
じゃあそれで言い出したら、うん、浅香光代とサッチーの騒動とかって、うん、あれはガチだったんですかね
あれはねシュート寄りのプロレスですよねだってあれあの浅香光代はどう見ても藤原組長じゃないですか、その頃まで全然知名度的にはサッチーの方が上なんで
平成芸能
ですね、 それを突然花道でなんかサッチーの頭切ったりとかしてで勝手にあのなんかもうアングル作って構想ですって言い始めてるやつなんで、
まああれはあの芸能パラサイトの皆さんがいろいろね、うん、そうそう立場表明してわちゃわちゃしてたから、
うん、もう今、まあ、もちろんね今もお前佐藤派それとも橋本派みたいな感じで言われてるけどまあ本当にあのあれはサッチーがちょっとやっぱ器が大きいというかプロレス受けた感じになってるじゃないですか、うんうん、もちろんまあサッチーって化け物ですからねあれ、
まあね、
うん、あれ全方位的に私は誰でもいつの挑戦でも受けるみたいな感じやからサッチーはあれはプロレス向きですよ、
うん、うん、まあだから今ってあんまりプロレス的なことはないんだと思うんです、で
そもそも今のプロレス知らんやろっていう話やからね、
わ、
う
ん、からない、よくなんかいっぱい団体やって大変そうやなって面白そうやなって
もうね今のプロレスも難しいですよ、やっぱり棚橋とか引退したりとかもう新日も結構大変みたいですし、うん、一番プロレスが楽しかった時代ってやっぱどこになるんでしょうね、
うん、
三重師が全盛期やった頃なのか全日四天王が全盛期やった頃なのか、まあ、もちろん僕ら老害なんで、
うん、
やっぱり佐山悟タイガーマスクが出てきて、で維新軍が出てきてってあの時代の金曜ワールドプロレスリングを知ってる、うん、で土曜日の夜中に全日本のプロレスを見てザ・ロード・ウォリアーズとか見てた頃はほんまに楽しかったなっていう印象しかないんですけど、
うん、まあ、あんまりことさらプロレスっていう言葉は通用しない、プロレス以外では通用しないんだと思うんですよ、
うん、かといって総合格闘技、うん、修羅の門読んで総合格闘技知ったような顔するのもちょっとねあれなんで、一時期だって何でもかんでも総合格闘技やったでしょ、ジャン君の方じゃターちゃんとかでも何でも、うん総合格闘技、まあ、もちろんその UWF に端を発したようなああいう流れって、まあ、俺もあの天満の聖堂会館とか行ってベニーユキーテにサインもらった身なのであの大きいことは言えないんですけどもあのその後にねやっぱ K1 とか出てきて、 K1 はあれは本当によくできたプロレスやと思うんですよ、
うん、プロレスなんだ
でしょ、あの結果はもちろん決まってないですよ、結果は決まってないけども、うん、
ある程度見せなきゃいけない、
見せなきゃいけないというか受けざるを得ないじゃないですか、
うん、
キックとパンチだけなんで、うん、あれを受けないっていうわけにいかないでしょみんな、だから基本的にもう受けるのが前提の格闘技じゃないですか、うん、K1 っていうのは逃げ回ってたらもう判定で負けちゃうし、
うん、
だからそういう意味で本当によくできてるなと思うんですけど、でも本当にあの初期の UWF、
うん、
多分あのスーパータイガー藤原それからまあ前田明とか山崎とかいましたけど、本当の通好みの試合って多分郷龍馬と山崎の試合だったと思うんですけど30分間ひたすらゴロゴロしてただけですからね、でそれ見てみんな周りのやつもみんなうなずきながら、うーんいいね今の関節みたいなこれ何が楽しいねんっていう、そういうちょっと思いましたね、やっぱり実際応援行ってるのにも関わらず、
うん、
だからスーパータイガーってやっぱ基本蹴りが中心じゃないですか、うん、前田明もだからまだ見れるんですよ、
うん
ね、もうひたすら藤原を蹴りまくってその隙に足を取って腕を固める藤原組長みたいな感じだったんで、
まあだからそれ言い出したらもう何を思っても究極は殺し合いになっちゃうわけですから、
そう
ってなってきたらもうなんか、ね
で殺し合い戦とスポーツに特化したやつがレスリングでしょ、
うん、
レスリング
でいいじゃん、
面白い、
あんまり
レスリングってレスリング経験者は多分面白いと思うんですよ、うん、ビリヤードと一緒で、うん、うわあそこでこう取るのかみたいなのあるけど、
うん、
初心者が見てたらお互い背中に回り合いっこしてるだけでようわからんみたいなでもあれすごい技の応酬なんですよね、うん、きっとね。だからねやっぱりそういう突き詰めていくとエンターテインメントからどんどん離れていくんで
面白くないっすよね。
そう面白くないんですよ。だからそこを相手の技を受けますってした突き詰めて見せながらあの勝敗も決めるっていうプロレスがやっぱりよくできてる、
うん、
でしかもリングの外でちゃんとそのあらすじっていうのはアングルというかそういう台本的なものがあって物語があって一、まあ、回橋本が引退してみたりとかなんかいろいろあるじゃないですか。やっぱり突然ブロディの後ろにスターハンスがついてきたりブッチャーが新日に来たりとか、
まあだからもう それ含めて好きか嫌いかっていうので分かれると思うんですよすごく、
うん
うん、作りもんやんって言われたらそうだし、
まあ、
その筋がいいんだって言われたらそうかもしれないけど
逆にプロ野球って、うん、最近作りが少なすぎて、
うん、
だって昔やったらそういうのよくなかったですか？そういう作りが。
まあ、あの引退試合でずっとストレートばっかり投げ続けてあげるとかね。
うん、まあそれはね、それは今でもあると思うけど、でもやっぱりなんかね、あの大井さんとか上田さんとか昔の監督さんたちって、うん、やっぱりそういうパ・リーグのその人気も考えて、いや、じゃあここには俺のも当てるわとか、
うん、
そういうなんていうの、もうそのシーズンを物語としてこう作っていくようなところが、
うん、
やっぱあったじゃないですか、どっかで。
あったのかな。
うん、やっぱお互いじゃあ ここはうちはじゃあこれ出しますみたいな、もう今はもうねもう前から分かってるからピッチャー誰出すかっていう、うん、そういう物語を作れる監督がほぼいないと思うな今、
うん
うん、
まあでも本当に芸能界と格闘技ぐらいかなプロレスって言えるのって、実社会でプロレスなんか言えないですからね。
いや使えない
ね、
うん、プロレスっていう言葉がもう一人歩きしちゃってるんでね、
うんうん、
かといって素人が使えないし、
うん、
本当にもう人を小バカにする時の言葉みたいになっちゃってるんで、
うん
うん、まあそこはちょっとあまり使ってほしくはないですよね。
いやだからあのちゃんとサリナのやつ見れてプロレスって言ったら、うん、あー懐かしいなこれ
サイキック
でこういうこと言ってたわ竹内さんがみたいな、
うん、多分今サイキックがあったら井の一番に言ってる、
うんうん、
プロレスやんって
そう。いやもうでもそれもちょっと寒くなってるな、
うん、
面白かったけど当時は。
いや多分ね、例えば佐藤さんと橋本さんのやつでも昔よく聞いたじゃないですか、勝慎太郎が途中で席立ってもう撮影所に戻ってこうへんとか、
うん、
控え室に入ったまま出てこうへんとか、うん、そんなやつ山ほどありましたよ、
うん、
プロレスやんって言い始めたらどっちも立つせないでしょ。
そう、それ言っちゃもう何でも OK になっちゃうから。
そう、何でも OK、 どっちもプロレスやんっていう。どうします、橋本さんがいきなり出てきて、いやプロレスのつもりやったんですけど
それ無理やり何かそれどういう示談があったのって勘ぐりますよね。そうそう、多分ね、うん、すごいお金が動いたのかみたいな。
佐藤さんもすいません、技を受け損ないましたみたいな
でへーみたいな。いやどうかな、もう、うん、なんかあんまりそういうことは言わない方がいいんじゃないかなと思います、あの実社会っていうかね、う
ん、まあでもあの、うん、プロレスじゃなく、まあ、あのちゃんの場合はプロレスじゃなかったと思うんですけど、その場合はシュートならシュートでもう指立てて最後までシュートでいってほしいですよね
結局そこで嫌いな芸能人はって言われた時に、うん、やだ言えないって言ったらよかったってことでしょ。
でもそれだと思わないって言われるんでしょ。
でもそれは収録別の、いやもうこのテーマでは私嫌ですって言えばよかった。
いやそこはだから自分の知り合いの中から選ぶだけの話じゃないですか。
あ、知り合いから選んだのかな。
いや知り合いじゃないから怒ったんでしょ、
うん、
だから一番仲のやつとか言えばいいんですよ
そうでしょ、それがプロレスってことでしょ。世間一般で言う、うん、俺坂本さんのこと嫌いやねんって。
そう何やって
そうだってあいつだっていつもメールのレス遅いしやってやるじゃないですか。
そうそう、うん、
まあそういうことなのかな、
うん、
だからあんまりまあなんか簡単にプロレスって言わん方がいいよっていうことぐらいかな僕らから言えることは。
そうですね、僕の中では本当にプロレスやんっていうのはイコールサイキックというイメージがある。
イメージしかない、
イメージしかないんで本当にサイキックはいろんなところで悪影響がね、
うんうん、まあだいぶ影響を受けましたからね。
そう、
うん、
なんか基本的に竹内さんって、うん、なんか茶化すところ
そうそう、霊障的な感じ、うん、
霊障的で一段、まあ上とは言わないですけど、ちょっと一歩引いたところからそういう風に茶化す、その語彙というか言葉はうまいなと思うんですけど、
まあだからみんながみんな多分ネットが進みすぎるとみんなが竹内さんの視点になっちゃってるんですよ今。だからサイキック もう別にみんな普通に
ほぼ全員がサイキックですもんね
今。姿勢の人がね、
うん、
うん、うまいこと言う人いるんだまた。
そう、
兄貴って言えるぐらい、うん、うまい人がいっぱいいるんですよ世の中には。
YouTube の中にもいるし、 いるしいろんなとこにいますからね、うん、昔は本当に竹内さんぐらい、
うん、
うん、もう竹内さんか、まあ、屋敷隆人ももしかすると今やったら埋没するかもしれない。
ああ、また言ってるわ老害があって。
そうそうそうそう。
いや隆人の前に来てたら老害って言われるでしょうね。
まあ隆人ぐらいな人って今いっぱいいるからね。
うん。
あの頃は本当にテレビでこんなこと言う人いるんだっていう感じやったけど。
どっからでもかかってこんかいっていうやつね。
でもあの人もある意味プロレスラーでしょうね。
プロレスラーですね。
うん、本当のプロのプロレスラーでしょうね、うん、あれも。うん。うん、いやでもプロレスラーって本当にすごい鍛えてるから ね、うん、相手の技を受けるって生半可じゃないから。
うん、鷹人は味の素が持ってこいって言ったのに持ってこなかったから、うん、AD に切れてなくったんでしたっけ、
うん、味の素がないからね。
味の素がないから、
うん、
でヨシキはなんか楽屋に何々がなかったから切れて帰ったのかっていうもよくサイキックで言ってたな。
好きやな、もうサイキックで今考えたらもうそれええのかっていう。
だから終わったんですよ。
ええのかっていう。え、ノブリンの髪の毛に何か入れたのも。
そう、ノブリンの、うん、まあ、ズラの話もサイキックだし、
あれはシュートでしょ、
うん、
木田太郎のカツラじゃない、木田太郎の髪の毛はプロレスじゃないですか。
プロレスですよ。
本人もあのいつでも技を受けますよっていう感じだから。
そうそうそうそ
う、
あれの信頼関係は美しいプロレスだと思いますよ、うんうん、
でも
ノブ
リンは受けてないでしょあれ。
うん、まあ別に、うん、だから、うん、誰がホモで誰がゲイで誰がレズやとかっていうのも、
うん、
もう今から考えたらそっとしといたれよっていう。
個人情報のオンパレードからね。
もうなんかだからネットがない時代のネットだったんですよサイキックって。
だからあの X であのパウエル先輩がね、
うん、
あの坂本さん普段の姿のノブリン見ましたってX に上げてるときに、
餌からやったって言ってたよね。
そうそうそうそう、うん、いやもうつるっぱげでみたいなこと言ったときに、いやこれはサイキック終わるわっていう。
ノブリン元気なのかな今、
まあ、最近見ないですね。奥さんは僕の大好きな高倉美希さんなんで今でも幸せやと思うんですけど、はい、
はい、ということでプロレスからいつの間にかサイキックって、
うん、ひどい番組だ、
ひどいかったな。いやめちゃめちゃお世話になったし、
うん、
自分の人生においてすごいこの人格の形成には影響してるんで、
あいつは
悪くは言いたくないんだけど、
多分全方位的に喧嘩売ってたけど、うん、まあ、最終的に山本リンダーにシュートねで反論されて、うん、プロレスやんって多分言いたかったよなきっと。
いやいやいや、それは通じない。
まあ本当にプロレスって使い方間違えると、
うん、よくないな、
よくないなっていう、
よくないな、
うん、
だからまあ気軽にプロレスっていう言葉は言わないでおいた方がいいっていうのが一つの、まあ、
うん、一般的にはね
答えかなと思います、うん、はい、ということで、フッキーさんおメールありがとうございました。
ありがとうございました。
いつの間にか、
うん、プロレスの話なんかめったにできないからね。
そうですね、うん、いつの間にかサイキックの話になって申し訳なかったんですけど、全然サイキックのこと分かってない人だったら申し訳ないんですけど、ということでプロレスは気安く使うなっていうことだけが教訓だなっていうことは言えるかなと思います、はい、それでは皆さんおやすみなさい、さよなら、はい。